著者前書き。この短いエッセイ、ガルシアへの手紙は、ある日の夕食後1時間で書き上げた。その人は1899年2月22日ワシントンの誕生日であり、私はちょうど雑誌ペリシテ人3月号の編集を進めているところだった。そのアイデアが浮かんだのは、お茶を飲みながらちょっとした議論をしている時だった。息子のバートがキューバ独立戦争の本当の英雄はローアンだと言い出したのだ。ローアンはたった一人でキューバ反乱軍のリーダーガルシアに手紙を届けたんだからと。それを聞いて私の頭の中でひらめくものがあった。この子の言う通りだ。英雄とは自分の任務をやり遂げる男、ガルシアに手紙を届けられる男なのだと。私は立ち上がるとガルシアへの手紙を一気に書き上げ、雑誌ペリシテ人3月号に掲載した。しかしそれほど大した記事だとは思わなかったので、見出しをつけることさえ忘れていた。ペリシテ人3月号が発行されると、追加注文が次々と届き始めた。10冊、50冊、100冊と数は増え、アメリカンニューズ社からは専務の注文が入った。私は従業員の一人を捕まえて、この騒ぎは一体どの記事が原因なのかと聞いた。例のガルシアの話ですよ、というのが返事だった。翌日、ニューヨークセントラル鉄道の広告担当者ジョージ・ H ・ダニエルズ氏からこんな電報が届いた。見積もり交付。ローアンの記事をパンフレット形式で10万部。裏にはエンパイアステート急行の広告。納期も合わせて回答されたし。私は料金を回答し、パンフレットは2年後にお届けしますと申し添えた。我が社は小さく、10万部など手に余る仕事だったからだ。結局ダニエルズ氏には記事を自由に転載してよいとの許可を与えることになった。すると彼はガルシアへの手紙を小冊子にして50万部刷った。その後、50万部ずつ2回、3回と版を重ねたばかりか、雑誌と新聞合わせて200以上のメディアに記事が転載されることになった。さらには様々な言語に翻訳されるに至った。ダニエルズ氏がガルシアへの手紙を配布している頃、ロシア鉄道の経営者でもあるロシアのヒラコフ王子がニューヨークセントラル鉄道の招待でアメリカを訪れ、ダニエルズ氏直接指揮のもとアメリカ中を回っておられた。王子はこの小さな本を見て興味を持たれた。内容云々よりもダニエルズ氏があれほど大量に配布していたことが理由だったと愚行する。何はともあれ、王子は帰国されるとこの本をロシア語に翻訳させ、ロシア鉄道の従業員全員に一部ずつ配布された。すると他の国もその存在に注目し、ロシアからドイツ、フランス、スペイン、トルコ、インド、さらには中国へと広まっていくことになった。ロシアでは日露戦争中、前線に向かう兵士全員にガルシアへの手紙が配られた。すると捕虜にしたロシア兵がこの本を持っていることに気づいた日本軍が、これはいいものに違いないと考え、それを日本語に翻訳させた。そして帝の命令により、軍人民間人を問わず日本政府の関係者全員にこの本が配布された。これまでにガルシアへの手紙は4000万部以上が刷られている。これは筆者が生きている間に発行された部数としては、全ての歴史におけるいかなる文学作品よりも大きい数字だと言っていいだろう。これはいくつもの幸運が重なったおかげである。 エルバート・ハバード。ガルシアへの手紙と人生を豊かにする20の知恵。